アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2293回10月27日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今月のオープニングテーマはやってやれないことはないです。春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。英語の勉強、中高6年間勉強しても全く使えないとかいう人もいらっしゃいますが、今私英語でビジネスしてると中高6年間あるいは受験英語が確実にベースになってなと思ってます。今日もよろしくお願いします。
スミールさんです。おはようございます。
おはようございます。スミールです。というかぐらい英語を書くことはできないんですけれども
英語ちゃ
ただ今絶賛旅行のプランニングを立てております。今日10月27日に帰ってくる予定なんですけれども、結構な苦行のルートに、でもやってやれないことはないはず。頑張ってきます。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。イタリアで生活やってみたいなと思っています。どこを向いても美術品みたいな国かなというふうに妄想しているんですけど、やってやれないことはないけども、家庭もありますので、まあ諦めます。美術品に埋もれたい、三浦です。
で、ビジュエモンって言って頼んでみたらいいです。
ビジュエモンっているの？
ビジュエモンって知りません？あのドラえもんみたいな漫画でビジュエモンって言って漫画描いてる人がいて、あ、そうそう、パピヨン本田さんや。Cネットジャパンにあった記事です。アップル A15 バイオニックチップ搭載、アップル TV 4K を発表という記事が出ていました。全国のアップルファンが待ちに待った、あのアップル TV が新しくなって登場です。
おめでとう。
はい、はい、気持ちが乗らないオープニングです。ハルさんと三浦さんに今入っていただいてまして、
はい。はい、
この3人で Apple TV 持ってるの私だけなんでしょ
う。そうですね。
そうです。
使ってます？
使ってへんっすよ。ずーっと AC 電源抜いたまんまやもん。ほんまいつも言うけど、LG の横長モニターにジャストサイズで用出力せえへんのですよ、Apple TV。
言ってましたね。
そのサイズできません。
はいはい。
腐してから紹介するのもなんか気がしてますけど、すいません。はい。で、新しい Apple TV 4K。商品名自体は Apple TV 4K と前と同じ名前なんですよ。ということで、ドルビービジョンに加えて HDR10 プラスに対応になりましたっていうことでしたね。高画質で鮮やかな色を実現する。いや、実現は間違いないと思うんですよ。
実現はしてると思うんですよ、ね。
そう、それ見る気になるかどうかが問題だけなんで。二つありましてね、19,800円と24,800円。64GB のストレージ。もうちょっと大きいストレージが欲しいんちゃうかなと思いましたけど。
うん、そうすると、上のモデル、Wi-Fi プラス E3
を買ってください
。あ、そうか、そうか。買ってくださいね。
128GB ですね。ということなんですが、もうこれ記事で読んでまして、ね、Apple TV 4K の案内を Apple のページに行くと、TV の話せんと TV プラスの宣伝さっきがいっぱい出てくるんですよ。動画こんなん見れますよとかね。はい、こんなシリーズやってます。いや、まあ、それはええけど、はよ、ハードウェアの内容を知りたいんやよって思いながら、ページを上上スクロールするっていうことをさっきしてたんです。
確かに今私も見ているんですけど、そうですね。
ミルさん、この間 CG アニメーションの、なんて言った
ら、ブラック。
いい作品やった
と。よかった。うん、ぜひ見てください。
ね、はい。
ファイアスティックでも見れます。
そうでしょ。あ、そうでしたっけ。
え、なんでファイアスティックで見れるんですか、うん、
ファイアスティック、Amazon のやつですね。あれで、Apple TV プラス。ん、Apple、ややこしいですよね。そうそう。
アプリがあると。
アプリが入ってるんで、はい、デフォルトで入ってるんで、そこで登録すれば見れますね。
アップル TV っていう名前にこだわるのやめてほしいなっていうのは、アプリがハードウェアが区別つかへん
のですよ。
会話してる時にね。
サービスかハードウェアかね。アップルはこのハードウェアのアップル TV をずっと出し続けてますけど、
はい、
何か瞑想から抜け出さないとか、はっきりとした、これで何したいんやという、将来も見えない感じですよね。
あんだけね、Apple TV Plus というものに対して予算注ぎ込んでるっていうことは、そのサービスをやる以上、ハードウェア持ってないのは、手際悪いというか、Apple TV Plus やってんのに、その見るハードウェアは他社のんで見てるんですかっていうのは、Apple としたら、たまらないじゃないですか。
思い切って値段本当に Fire Stick シリーズの安いものを、ね。もう
1万円切るとかね。
そうそうそうなんです。そうなんですよ。
今回 Apple TV 4K についていろいろ調べてみましたら、動画を見るっていうことについて随分追求されてる方のブログを発見しました。俺の動画というタイトルのブログサイトで10月10日の記事でしたが、新型 Apple TV 4K 第3世代と第2世代の違い、Apple TV のメリット、デメリットという記事でした。オリジナルのイラストも添えられまして、詳しくは Apple TV について述べておられる記事です。私も Apple TV についていろいろ見ましたが、個人でこういうふうにちゃんと書いてらっしゃるブログは貴重かなと思いました。記事では丁寧に第一世代からの Apple TV の新旧スペック比較というものを書いておられまして、4K の前の HD というシリーズからずっと書いてらっしゃいます。今回2022年の10月に発売になってます Apple TV 4K は TV4K という名前になってからの第3世代にあたるんですね。第2世代は2021年、その前の第1世代は2017年と言いますから、あまり間を空けずに、特に2世代から3世代はたった1年でリリースされたということになりますね。その記事の中でも Apple TV 4K のメリットとしてスペックが高く、アプリ品質も高いというふうに評価されています。2022年は Apple TV の最新モデルで高スペックになり、値下げをしたのも大きい。ライバル Fire TV Stick では 4K モデルは2021年の Fire TV Stick 4K Max であり、 Chromecast の2022年モデルは HD モデルであり、2020年の劣化版なのよ、どうした Google というふうに、 Apple TV 4K が他社のメーカーに比べてハードウェア的には優秀な性能であるというふうに述べておられました。アップル製品を他いろいろお持ちの方にとってはアップル TV は非常にメリットありますが、 iPhone が1台とかあまりアップル製品をお持ちでない方がアップル TV を購入した場合、それほど大きなメリットにはつながらない印象です。弱点としてアップル TV は端末が大きくて設置場所が必要というふうにも述べておられまして、この辺は春さんがいつも言ってらっしゃる意見と大体似てる感じかなと思いました。俺の動画というブログ、いろいろ他にもテレビに関する記事がありますので、非常に参考になるのではないかと思いました。 打ち合わせの時も言ってたんですけど、A15 バイオニックってね、スミレさんもなんでこんないいのを Apple TV ないなっていう話をちょっと言ってありますけど、はい、いや、ほんまに誰か発掘して、せっかく A15 積んでんねんから、iOS がなんか普通に中で走って、ちっちゃい iOS デバイスとして使えたりできへんかなって。
ほとんど中身は一緒だと思いますからね。誰かやらないですかね。
将来これも M1 積んだりしますかね。
お
それこそ MacOS を走らそういう話に、 Mac mini でええやろっていう話だね。
Apple TV をジェイルブレイクする、脱獄する、
ああそうそう、あのやってる人たちはいるんですよ。私もその辺は好きで調べてたところがあったんですけど、昔のモデルは割とソフトウェア的にやってる例が多かったんですが、この黒いボディの 4K とかになってくると、ハードウェア的に基板の上ジャンパーさせたりとか、いろいろいじってからないとできないことが多いように思いますね。逆にそんなんでこそやってみたいですけどね、私。
じゃあぜひ、せっかくハードウェアあるんですし。
あるし、あるけど、でも壊れたら嫌やなっていうのは。
前も言いましたけど、スティック状になってくれて、電源を供給しなくてもテレビとか、あるいはビジネスで使いたいんで、私はこういうものを、
はい、
プロジェクターとかディスプレイに挿すと映画も見えるけど、すぐに手元の Mac とつないでビジネスのプレゼンするとか、
はいはい、
っていう使い方だったらすぐ買いたいんですけどね。ちょっとやっぱりまだ大きいし、電源わざわざまた取らなきゃいけないっていうのが私の中では衝撃ですね。私の中でちょっと Apple TV に直接じゃないかもしれないけど、サイトの中に iPhone と連携して色補正できるっていうのが前々からあるわけですよ。はい
はいはい、あります、は
い、この機能を MacOS にしてほしいなっていう、前も言ったような気がしますけどね。
うん、
外付けディスプレイに Mac つないで、色が正しいかどうかわかんないので、通常であればね、キャリブレーション買ってくるとか、借りてきて合わすんですけど、iPhone で色補正できちゃうみたいな、
ね。そっちの方がかなり需要はあると思うんですけどね。
これいいなと思うんだけど、MacOS なかなか乗らないんですよ、この機能が。
今の言い方ですと、iPhone を使って、Apple TV から出力されたテレビのモニターの画面をキャリベーションするってことですね。
あ、はいはい、そうです。すいません。はい、そういうことです。
あの、頭の中で iPhone の画面を一生懸命キャリベーションするんや、
ごめんなさい、ごめんなさい。
多分テレビのレベルやから許されるとかそういうことなんじゃないかなって、もちろんテレビで色がおかしくていいっていう話じゃないんだけど、ビジネスベースの DTP とか映像のものに対してのキャリブレーションまでには使えないとかいうことなんじゃないかな。
ありえますね。
なるほど、なるほど。
印象思います。まあ、わかんないけど、多分そういうことやと思います。
はいはいはいはい。
それやったらもう大々的にうちアップルがキャリブレーション牛耳りますわ、みたいな感じじゃないですか。
そうですね。
iPhone でやったら。ね、美味しい、美味しいって言ったら悪いけど。
キャリブレーション作ってる会社はもう頭抱えちゃいますよね、そうなるとね。
そうだね、やるけど。その TV4K の発表が10月19日でしたね。
11月4日発売ですけど、ご注意ください。
はい、11月4日ですね。はい、そして Apple Channel さんの方の記事でご紹介しますと、Apple MacOS 13 Ventura と iPadOS 16 を日本時間2022年10月25日に正式リリースすると発表という記事が出ていました。10月25日という火曜日でもうこの配信が出てるのが27日なんで、もうリリースされてると思います。
インストールした方も結構いらっしゃるんではないですかね。山村さんは
今これ録音してるのが22日やからまだなんですけど、はい、多分もうやってると思います、
うん、
その時に。
うん、ああ、iPad の方はですね。
iPad の方はね。
Mac の方は。
ベンチラはしないんですよ。やっぱり。それでも最近録音の関係で OS 上げるんじゃなかったとか言ってんのに、ね。リスナーさんで今週の配信から音質ちょっと変わったなぁと気づいた方はご意見ください。良くなってるのか悪くなってるか。
うん、
良くなってる悪くなってるかどっちかって私は言いません。言っちゃうとバイアスがかかってそういう風に聞こえてしまうかもしれないから。うん、皆さんの環境で聞いた時に、あ、これは前より良くなったな、あるいは悪くなってるのかなっていうのがあったら教えてください。OS がリリースされるのにあたって、こういう記事も Apple Channel さん出てまして、Apple MacOS 13 Ventura でフォントを管理するフォントブックアプリを刷新し、新しいグリッドやサンプル表示、検索、インストール機能を追加、アップデートすると発表という記事がありました。DDP やる人以外は、それほど毎日はフォントブックは開かないかもしれないですけど、
うん、
大事なアプリなんでね。
この記事見て、めちゃくちゃ久しぶりに開きましたね。もう、はいはいはい、そんな何年っていうレベルかもしれない。
はいはいはい。本当に本格的な DDP の現場なんかでも、このフォントブックでフォント管理されてるのが圧倒的に多いんですよ。昔もっとね、フォント管理アプリっていろんな会社が出してたんですよ。アドビさんも出してましたしね。ただなんかもう、マクオス10のこのフォントブックが優秀なんで、まあ、大体もうこれでいいかなみたいになってるんですけど、ベンチラーからはまあさらに新しいものになるんですね。検索機能っていうのは書体探すっていうことだと思うんですけど、これ。
なかったでしたっけ？
いや、あるんやけど、ヘボいんですよね。
あ、そうなの？
なんとかっていう書体の一部入れて、バーッとそれ出ると思うじゃないですか。出えへんやつがたまにあったんですよ。
あれ？
でもここに入ってんのになんで出えへんのそれって思って。認識してないんかな思ったら認識しててちゃんと使えるけど。まあ、今度見つけるときまたないとかいう話になるやんとか思ってね。まあまあ、何回かありましたけど。今度の新しいフォントブックだと効率化されたインストールっていうのは紹介がありまして、一つのウィンドウで複数のフォントファミリーをプレビューしたり、インストールのオプションを管理したりすることができますということで、これはインストールする方法というよりは、インストールされた後のフォントの扱いのことでしょうね。プロの現場であれば、フォントそのものにもライセンスが絡んでるから、
そうですね。
あんまりいい加減な書体を適度に選んで、プロの成果物に入れるってできないんですよね。でところが、アマチュアの世界でも、YouTube とか出したものを見られてるときあるんですよ。なんていう書体使ってるかとか。
はいはいはい。
で、それが、ね、ライセンスがやっぱりその、いちいち言われてるようなものだったら、YouTube 側は何も言わないですよ。ただ YouTube でそれを通して見た人が、うん、あ、この書体はあれやな、ちゃんとこれライセンスいけてるんですか、みたいなツッコミは入る可能性もあります。
なるほど。
気になる方はライセンスをもう一回見てもらえばいいと思いますけど、毎週1回は番組で言ってます。YouTube に出すワンボタンの声アニメですが、あん中で字幕があるんですけど、その字幕の書体で、これ引っかかったらどうしようって一生懸命書体探して、その書体にしてるっていうね。
じゃあ、ターゲットにしてる本とはこれだって決めてるんですね。
大丈夫、大丈夫。
はいはいはい。
そういう書体。う
ん、書体ちょっと難しいんですけど、フォントっていうのは基本的に著作権を認められないことが多いんですよね。
あ、そうなんですか。
そう、そうなんです。そうなんです。よっぽどその見た目に芸術性とか創作性があるようなフォントですよね。もう一つの書体とか、どう崩すかって結構創意工夫がいりますよね。
そうですね。
そういうのは著作権が認められやすいんですけど、 普通のゴシック系とか明朝系とか、そういうのは基本的に著作権は発生しないというふうにされています。というのは、フォントって文字に著作権認めてしまうと、
はい、
自由に使えなくなりますね。表現の手段として文字っていうのが大事なので。かつ、例えば、あとか、いとか、はい、まあ、漢字もそうなんですけど、はい、その字を表すのに、創意工夫の範囲って大体限られてきますよね。
はいはい、はい。
大体似てくるんですよね、その字を表現する。
形はそうですよね。
そうそう。で、それなのに、その著作権認めてしまうと、本当に自由に文字が使えなくなってしまう可能性があるので、だから、よっぽど毛筆のこの、どう崩し方を美しく崩すとか、草書とかですね、はいはい、そういうものでない限り、フォントには著作権を発生しないというふうにされています。片山さんがちらっとおっしゃったライセンスっていうのは、そのフォントプログラムを使うライセンスですよね。
そうそうそう、そうです、そうです。
そこは当然プログラムとかデータとしてその著作権っていうのは発生します。フォントデータを勝手に配布するっていうのは NG、ダメなんですよね、うん。フォントを使って表現するっていうのは著作権が及ばないことが多いです。
なるほど。近年プラカードとか作って訴える場面とかよく目にすること多くなりましたけど、最近は印刷で大きい横断幕とか出せるから、
うん、
大きい字でも印刷したら綺麗な書体で出ますよね。
うんですね。
何々くん頑張れとかいう横断幕手書きやから、はいはいはい、読みにくい字で何て書いてあるんやろみたいな横断幕があったりとかよくしたもんです。ああいうのもね、今最近そういうことなくなりましたね。
昔、私が通ってた大学は、私は世代的にも学生運動の時代ではないんですけど。
でしょうね。それは、
はい。そういうことをやってる名残の団体はまだあったので、独特の文字で縦看板を作るって言われましたね。
なんか、やっぱ先輩から受け継ぐんでしょうね、
そうそうそう
あれはね。
そうで
しょ
うね。
三浦さんは、ビューズの時点でレタリングとかやりました、うん、
ああ、やりました、やりました。はい。はい、あれ、面白いですよね。なんか意外にうまく書けるやつと書けない文字があってですね、なんでじゃーって自分の中で突っ込みを入れる時がよくあるんですけどね、
はい、
うん、やってましたよ。ちなみにこのフォントブック、
はい、
アプリが Swift UI 使ってるっていうことで、全面的に、
ね、ね、
書き換えられたということで書いてるんですけど、
はい、
なかなかこの Swift UI、Apple さんの純正アプリの書き換えがまだまだ進んでいないようで、
はい、
ざっくり言うと、10% ちょっとぐらいしか、まだ、書き換わっていないらしいんですよ。だからまあ、いろいろと前のソースを流用してるとどうしても書き直しにコストかかると、それだけコストかかっちゃうぜっていう。
それは書き直しとは言わないんじゃないですか。ちょっと一部使ってみました的なことです。
そうね。だからね、うん、進んでないみたいですね。
あ、
うん、まあでもユーザーには Swift UI で書いてねとは言っておりますが、アップルさんの中ではなかなか進んでないという実情はございますということで。
はい、はい、そうですね。はい、ありがとうございます。書体とは関係ない話に突っ込んでいくんですけど、シネットジャパンにあった記事で、メルセデス・ベンツ、社内でアップルミュージックの空間オーディオを再生可能にという記事がありまして、アップルとメルセデス・ベンツが、メルセデス・ベンツの車載オーディオでアップルミュージックの空間オーディオの音源が再生できるようにしましたと記事では、タイトル通りのことがもう一回書かれてました。ドルビーアトモスによる空間オーディオ、これがっていうことですけど、ハルさんもベンツオーナーでいらっしゃいますので。
はい。ただ、私のはもうちょっと古い方なので、
はい、
カープレイさえも標準では対応してくれないやつなので、空間オーディオはもう全くダメなんですけどね。
カスタマイズのお店持って行って、はいはい、
そうです、そうです。
対応してもらったんでしょ？
はい、はい、はい。だから、ベンツが認めてる公式の方法ではない。っていう感じ。ちょっと操作に若干難があったりするんですけどね。
ブレーキうまな曲選ばれへんとか。
いやいや、そういうわけじゃないですけど。
信号のために曲変えるという
。空間オーディオ対応してる車種が、めちゃくちゃ高いやつばっかしですね。
はい、そうですか、これ EQE とか S クラスとか。
はい、はい、はい。
知らんから、
はい。ベンツのシリーズで EQ ってつくのは電気自動車なんですね。
はい、そうですか。
はい。EQ ってつくのは電気自動車です。で、
はい、はい、はい。
EQ の E っていうのは E クラスっていうのがあるんですけども、
はいはいはい、
S クラスっていうのが一番上の方にあるかなり高い。
それはガソリンでしょ？
ガソリンですね。はいはい、EQS は電気自動車ですけども、
はいはいはい、
その次のランクは E クラスなんで、
はい、
E クラスだけですも結構いい値段しますね。
お
ー。その E クラスの電気自動車が EQE。
とって書いて、あと上位シリーズ、メルセデス・ベンツ、メイバッファの、
マイバッファ、はい。
マイバッファの EQS、はい、EQS SUV においても、 はい。って書いてある
んですね。めちゃくちゃ高いですね。
うん、それに SUV があるんですか、また。
SUV もありますね。
すごいな。買わないですか？買わないですか？
買わなかったですけど。
ひょっとして1000万ぐらいします、
は
い、
ああ、もう余裕で超えますね。
余裕なんだ。すごいね。
そんなんが路上を走ってる可能性もある。
ありますね。
怖くて路上に出れないよ。
9E のベースモデルやったら1000万はいかないのかな。ちょっと見てみましょうか、一応。
はい。
いきますね、普通にいきますね。
そうですか。
そうですか。はい、
あれ、ベンツだけですか？マッサージ機能ついてる。
シート、S クラス、その最上位の S クラスとかついてるのがあるらしいですね。
なんか外車で、マッサージ機能が機能しない言うて、フレームが来たいう話をこの間読んでて、そんな機能ついてんねやで、そこにはベンツって書いてあったから。
はいはいはい。
でも他のもあんのかなと思ってたんですけど、走りながらマッサージしてもらえるんですか？
私のにはついてないので、もしかしたらその停止してる時しか動かないとかあるのかもしれない
です。でしょ？だって変にグーンとさ、うぅ、痛い痛いで、ああ、アクセル踏んでしまったとか。
そうそうそう。
ねえ、そんなん嫌じゃないですか。
うん。上位の日本円で言うと1000万を超えるような、
はい。
あの、車種ばっかしのようですけど、まあ、いずれはもうちょっと下のモデルにも対応するんじゃないんですかね。
いずれ下とは言われても、私とは何ら縁がない
し、
高級なお車だと思いますんで。ねえ。
はい、ねえ、高そうだよね。
何回か横に乗せてもらったことあります、ベンツの。
はい。はい、
助手席。ほんと違いますね。
あ、違うんですね、やっぱり。
ミシッとこう密閉感あるのに広いんですよ、うん、あれ不思議。日本車ってまあ国産車はほとんど密閉感ある車って狭く感じるでしょ。
うん、
まあこれがベンツか思いましたけどね。
やっぱり何か違うんですね、そこはね。
あ、
そのうちあれ次世代のカープレイがスニークレビューで前回 WWC で出たじゃないですか、はいはいはい、全面液晶パネルみたいな、
はいはいはい、
そのバージョンも多分あの、ね、ベンツで出ると思うから、はい、その時はぜひハルさんに新しいベンツと一緒に買い替えていただいて、それにみんなでこぞって乗りに行くということで。
乗りに行くんですか。
乗りに行く。そうそうそう。
わざわざちょっとコミュニケーションの話題なんですけども、ギガ人にあった記事で、AI を駆使した音声翻訳システムをメタが公開、テキストデータの収集が困難なマイナー言語にも対応という記事がありまして、Facebook の親会社のメタが、研究部門がメタ AI を開発してオープンソースで公開しているということでした。オープンソースで公開っていうことは、よそからこれを利用したいという人がいたら使えるということでいいんですか？
でしょうね。
デモの映像がザッカーバーグさんと中国語を喋るアジア系の男性と向かい合ってじゃないけど、ビデオチャットかもしれないけど、会話してるんですけど、うん、お互いがお互いの言語を喋ったら即座に音声合成がね、言うんですね。かなり通じるレベルの翻訳みたいで、何ら悩むことなく聞いて会話してますね。
すごいね。この記事が私が通っていた AI スクールみたいなところのチャットに雑談として流れてきていて、
はい、
こんなん出たですげーっていう風な流れ方してたので、
はい、
やっぱりそのレベルが今までとは違うみたいな感じですかね。私もまだ触ってはないんですけど、うん、
翻訳エンジンっていうか中心になるところですよね。その、
はい、
ある言語からある言語への変換の部分って、そこがかなり重要になってくると思うんですけども、
はい、
そこは Facebook が開発してるんですかね。まずはその人間が喋ったのをこう音声認識して、それをテキストに変えないといけないじゃないですか。そこでまず正確にテキストに変えて、例えば日本語だと日本語のどれだけ正確にテキストに変えるかがまず重要で、で、その変えたテキストをこの場合、例えば英語に変換する。ここもかなり重要ですよね。
はいはい。
うん、
その部分は大規模データセットのスピーチマトリックスっていうのをリリースしてて、音声から音声の翻訳システムを構築する際に役立つものとして紹介されてますね。すごいですね。136の言語ペアと合計41万8000時間分の音声データから成り立つ。
音声をテキストに変換するっていうのもかなり今もすごいレベルになってますね。Siri なんかでもそうですけど。ただその翻訳でやっぱり難しいのは、そこのテキストに変換したものを別の言語に変換するっていう部分が、まだまだ人間に追いついてない部分はあるとは思うんですけども、これがどれぐらいのレベルになってるかっていうところでしょうね。
Mac で AI 画像生成やるのに DeepL 使いながら 日本語を英語にして、それで与えるのをずっと私やってましてね。はいはいはい、やっぱり今、春さん言われたような、その、漏れるわけですよね。その、そうこうしてほしい、ね、こういう表現っていう。こと細かに表現すればそれなりに伝わるんやけど、うん、我々の普段の会話なんかってそういうことしないですよね。
そうそうな
ん。春さんに限っては割とそれでやってはるんですよ、会話で。
あ、そうなんですか。
編集してて、春さんそこまで言わんでもわかるよ、みたいな。ああ。ちゃんと説明されるんですよ。
うん、うん、はい。
編集する以上あの尺がどんどん伸びていくから
切
ら
なくなるん
だけど、そうそうそうそう、うん、AI はやっぱりそこまでを思い巡らせた変な表現やけど、
うん、
言外としてこういうことがまず前提にあるからこれを言ってるなみたいなのを理解というか、まあ、
そうそうそう、
探してやってるという、
ね、そこがまだまだ人間にはね、
今のところ、うん、AI に常識を与えることには成功していないんですよ。
うん、
ただし情報量として何とかしようとしてるんですね。ただ情報量が増えれば増えるほど今度は計算時間変わるんですよ。そうするとリアルタイムができなくなるっていうジレンマがありますというところがあるので、どこら辺まで受け取ってこのぐらいで判断しようっていうところを、もういろんな手法が出て最適化するっていうのもありますし、
翻訳に関して言うと私も DeepL を仕事でも使ったりしてるんですけども、癖とかいろいろあるので、DeepL に翻訳しやすいような日本語、あるいは翻訳しやすいような英語を入力するっていう、はい、こっちでちょっと DeepL に気を使わないといけないっていう部分もあるんですよね。
ああ、そうそうそうそう。うん、
それで、その会話なので、会話の流れでここは端折っていいとか、うん、ここ新しく出たとこだからだ、詳しく説明しなきゃいけないっていうのは人間がやるでしょ。
そうですね。
で、一つの文章だけ投げたときに、背景のものを知らずに、DeepL とか投げると、DeepL は困ってしまうと思うんですよね。はい、でも、会話だと、だんだんだんだん前の会話の情報をもとに、いや、この単語が正しい、今いいよってやるじゃないですか。それはやっぱり昔からかなり研究されてる分野ですね。前の出てきた単語で、こういう状況だっていうものを機械学習の中に、蓄えていく、うんうん、はいはい。でも全部蓄えると、新しい情報が今度入ってこないので、どれぐらい忘却するか、だから人間がやってるようなことを一生懸命機械学習の中で実現しようというのは研究はされてます。まあ、それの、またレベルが上がったバージョンがこのメタさんの AI なのかもしれないですね。
いずれは人間と変わらない翻訳精度、翻訳スピードっていうのが出てくるんでしょうね。
いろんなご事情で聞き取れないレベルの滑舌の悪さになる方がいらっしゃるじゃないですか。で、でもまあそういう生活もものすごく当然困ってらっしゃっててね、うん。そういう分野のところを助けるのに使えないのかなっていうのはいつも思うんですけどね。
うん、
なるほど、
うん。
人間が聞いてもヒアリングしにくい発話を AI が聞いて、うん、その人の行動なり、これまでの会話を見知ってて、うん、この状況で言ってんだったらこれだろうみたいなのを出すっていう。
医療の分野とかだと画像認識ですよね。画像分析、はいはいはい、人間が見落とすような癌の兆候とかを AI が発見するとか、
そうそう、それはね、
ありますね。それがそういうその会話とかそういう部分でも人間は理解できない、聞き取りにくかったっていうのを AI がきっちりと分析して理解して分かりやすくするっていうのはあり得るかもしれないですね。
当番組シャープ OBT のハッシュタグをつけてツイッターでつぶやいていただきますと、こちらで検索して読ませていただいてます。シャープアップル、シャープワンボタンの声とつけていただいても読ませていただいてますよ。 K9 サイクルさんからは、なんか謎の真っ黒い通知らしきものが居座って消えないというのをいただいてまして、 iPhone の画面キャプチャーされてるんですが、確かにこれはロック画面なんですけど、なんか下の黒い横長のバーみたいなのが、なんか表示しようとしてるような気もしますが、
下の方に、
下から1センチぐらいのところに ね、ちょうどね、
ダイナミックアイランドですね。
移動してきてサイズも大きくなりましたね。
そうね、そうだね。
K9 サイクルさん、もしその後なんか分かることあったら教えてください。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。11月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などのこれからが正念場、せっかく新型 iPad Pro 購入の貯金をしていたのに予定より高値になったのでさらなる貯金を続けるとか、 iOS 16に対応したアプリをリリースするのにさらに来年も勉強を重ねていく予定とかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの11月の予定をお伝えいたします。11月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。11月30日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。 以前は午後7時開始で回りましたが、午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は10月29日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。